んばんは。YouTube で油拝会ご一緒の皆様、感謝します。こんばんは。ご一緒に聖書を読んでいきましょう。創世記2章、今日は1節から6節です。創世記2章1節から6節。ご一緒にお読みしましょう。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。これは天と地が創造された時の定義である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ水が地から湧き出て土地の全面を潤していた。アーメン。お祈りします。天のお父様、今晩も私たちを集めてくださってありがとうございます。あなたは生きて働いていてくださるお方、あなたこそ全宇宙を全能の力の中で保っていてくださるお方、あなたを褒めたたえます。あなたは今も語ってくださる神様、天皇お父様、私たちの霊の耳を開いてくださって、あなたが語ってくださるお声を聞くことができるように助けてください。あなたの語ってくださるお言葉、あなたの口から出る一つ一つの言葉が私たちを生かしてくださいますから、どうか命にあふれさせ、人に町に使えるものとしてください。神様、立っているものは本当にふさわしくないものです。あなたの憐れみによって十字架の陰にかくまい、私を強くしてくださるイエス様によってこの務めをなさせてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。まあ、今あんまり言われないのかもしれませんけど、言ってる人たちもたくさんいますね。聖書は信じられない、聖書は間違いだ、大体そういうことを言う人に限って若い人が多いです。アメリカなんかではこう巷で、牧師なりクリスチャンなりがみんなに挑戦というか、皆さんの質問を受けるんですよ。受け取るんです。そして答えるんです。そういうのを見てるとね、もう腹が立つのを通り過ごして嫌になっちゃいますね。反対する若い人たちの語り方、もう本当に何にも知らないのにあんたよくもそんなに言えるなって気持ちになりますけれども、まあいわゆるその科学と呼ばれる天文学と呼ばれている学問で説明されるところでは、宇宙というのはそのビッグバンからできた、始まったのであろうって言われてるんですけども、ビッグバンというとなんかこう宇宙膨張説っていうのは、先生が一番詳しいかもしれませんね、沢井先生がね、膨張説っていうのは宇宙は膨らんでいると。でそれをハッブル天体望遠鏡なんかが宇宙に上げられた時にそれを突き止めることができた。でそこからいろんな推理が発展したようです。そして宇宙はこう膨張する前に温度とかなんとかたくさん関係があるみたいですけれども、こう、10のマイナス35乗とかって、あれどういう意味ですかね、10のマイナス35乗っていうのは。はい、10のマイナス35乗ぐらいのミクロな宇宙になったと。でそれがものすごい勢いで膨張していく中で宇宙ができたというふうに。でもそのミクロ になる時に何があったんでしょう、どっからそんなものができたんでしょうっていうことはよくわからないです。質問してもわかんないみたいです。質問した人がいますけれども、結局信仰なんですよね。科学と言いながら天文学も地球の始まりに関しては信仰なんです。いや、それはその、天体望遠鏡で観測して宇宙が膨張していくのを確かに確認できた、それはそうなのかもしれません。しかしだからといって宇宙がこのようにして始まったというところには誰一人こう、これが確実です、真理ですということができる人はいないわけです。聖書は初めに神がともうはっきり伝えています。初めに神が天と地とを創造された。初めにってのは時間のことなんですよ。時間というのは時計の時間じゃないんですね。私たちが住んでいる世界すべて時、そして物体が必要ですね。初めに神は天と地とを創造された。物体と空間が必要なんです。時間、空間、物体、全部最初の一言に書いてあるんです。私たちは確かに自分の目でその地球の誕生を見たわけではありませんが、神様の言葉なので信じています。そして神様の言葉は間違いないということを、神様の言葉を信じる人なら誰でも経験してきました。神様が天と地とを6日間で創造されたと言います。なんでこんな宇宙を6日で創造できるんだ。いやいや、心配しないでください。ビッグバンもあっという間にできたみたいですから、神様が6日で天地を作られたというのは、私はそれで何の問題もありません。1日が24時間であったかどうか、それも私にはあんまり関係のないことです。皆さん、1日24時間でなかったらどうしますか？首でもくくりますか？必要ないですよね。そこは神様にお任せすればいいんです。そのようにして一生を通して神様が天地を作られたということを、私たちはざーっとものすごい駆け足で見ましたけれども、2章に入ってこうして一生のようにして天と地とその全ての万象が完成された、完成されたんです。神様がなさることはいつも完成するんです。神様は未完成という交響曲は作らないんです。神様がなさることは完成なのです。今未完成のように思えていても必ず完成するんです。未完成で死んでしまうのは人間です。神様は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。興味深いですね。なさっていた技の完成を告げられた、告知した。すなわち第7日になさっていた全ての技を休まれた。神様は声に出して終わったぞって言ったんじゃないみたいです。人間はこうそこにいましたけれども、人間は作られていましたけれども、神様の語りかけ、神様の宣告、それは必ずしも言葉ではない。ここで神様が創造の技を完成することを告知された方法は休まれることだったっつ。深いですね。神がなさっていた全ての創造の技を休まれたからである。何も考えずにいると、私たちは今日は日曜日、明日月曜日だからまた仕事、あ、明日美容関係の方はお休み、で火曜日からまた仕事というふうに考えますが、なぜ1週間7日なんでしょうか。 それはここから来ています。聖書から来ています。神様が七日目に技を休まれたので、その七日目が清いのである、聖とされた、聖とする、分け離す、切り離すということです。分ける、目的のために分けることです。目的は何か、休むことです。神様は奴隷商人でも、まあ日本人は閻魔大王とかって言いますけれども、上から私たちを追い立てるような方でもなく、私たちの必要をすべて満たしてくださり、そして休みを与えてくださる方です。だからイエス様が言われます。誰でも疲れた人、すべて疲れた人、重荷を負って苦労している人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげます。休みは神様から始まったのです。休みというのは何もしないで寝ていることとは違います。神様が技を休まれたからといって、どっか神様のベッドがあってそこに念寝されたわけではないわけです。想像することをそこでやめられた、止められた、それは神様の休みです。それなので私たち人間はこの七日目を分ける、目的のために神様を思い巡らし、神様を礼拝し、そして自分の体を休め、思いを休めるために性別するわけです。私たちはいまだに一週間に一度は休むということを日本中世界中大体やってます。休みがないっていう時が日本では一時ありました。月月火水木金金といって、土曜日日曜日なし、ずっと働くということが日本のキャッチフレーズになったことがありました。それは決していいことではありませんでした。時間を多く働けばその分多く成し遂げることができるという保証はどこにもないのです。人間は疲れ切ってしまったら効率が悪くなる。眠い目をこすりながら半分居眠りしているような中で仕事をしても良いものは生まれないんです。誰がそんなことを考えたか私は分かりませんが、人間が休むことを必要とするように神様は作ってくださいました。だから私たちは休むということを神様から教えてもらうことができるんです。ノルウェーに行った時、10月から仕事を始めました。半年7ヶ月して、お前は休暇の時どうすんだって聞かれて、え、何？ノルウェーでは全国民に5週間の有給休暇が保障されています。5週間、1年で。で、夏にはだいたい2週間3週間まとめて休むんです、みんな。え、そんなことあるの？いや、僕はわからない。休む、2週間も休む、そんなこと難しいって言ったら、バカかお前はって言われましたけども、本当方どうすんのって、いや、そりゃもう、みんなで家族で車に荷物を詰め込んで暖かいところに行って、そしてビーチで寝そべって、ずっと日光浴をするんだって聞いた途端に、いやー、そんなことは僕はできない、日光浴嫌いですからね、本当に。日光に当たりすぎるともうおかしくなるんですよ。これ以上おかしくなったら皆さん困るでしょう。いや、ノルウェー人は不思議だなと思いました。まあ全部の人ではないですけども、みんなノルウェー人はそうやって休暇の前にほとんど2日ぐらい寝ないで、いろいろ家の片付けをしたり、いろんなものを片付けたり、そして荷物を詰め込んだりして、夫婦言いながら出発するんですよ。で、大体もう 休暇の始まり決まってますから、日本のゴールデンウィークみたいなもんで、ものすごい渋滞の中を車走らせるんです。普通なら1時間で行けるところ6時間かかるとかで、着いてそしてこう日光浴をしながらですね、子供もずっと一緒ですから普段よりやることが増えるんです。で帰ってきてやっとほっとして、はあ、これで休めるっていう、そんなことを言うわけです、まあ、何のために休暇するのか分かりませんが、私もじゃあ休みって何だろうかって分かりませんでしたが、ある人が言ってくれました。休みというのはしなければいけないことをしないでやりたいことをやることだ。まあそれは本当にそうだなと思います。やらなきゃいけないことじゃない、やりたいことをやることは本当に休みです。そう思いませんか。中にはもう仕事が休みっていう人もいますけど、僕もあの教会の働きをさせていただいて、やらなきゃいけないからやってるってわけではないですね。感謝しています。とにかく神様は私たちに休みが必要な体を与えてくださいました。心もそうです。本当の休み、それは実はイエス様のもとにあるんだということを、私たちはこの創世記からイエス様のお言葉、マタイの福音書に結びつけると分かるわけです。五節には、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった、それは神である主が地上に雨を降らせず土地を耕す人もいなかったからである。神様は一章で見たように順序によって秩序によって全宇宙を創造されました。最後に人間を作られました。お気づきになったでしょうか。この五節で初めて太文字の主という言葉が出てきているんです。一章にはありませんでした。神という言葉だけでした。この神という言葉、ヘブライ語ではエロヒムという言葉なんだそうです。エロヒム、最も高いお方、全能者、エロヒム。この主というのは英語ではジェホバと言われていますが、おそらくは正しい発音はヤウェであろうと言われています。そして出エジプト記で神様がモーセに、あなたのお名前を教えてくださいと言った時に、神様が私はあるというものである、その言葉がヤホエ、神である主がヤホエエロヒム。天地を作られた神様は全能のお方です。何もないところから全てを生み出すお方です。そのお方がヤホエ、私はあると言われる、私はあるというお方は、あるように生み出す方なんです。ここに実は関係の神様ということが隠れているわけです。主なる神様、ヤホエの神様は関係の神様です。存在を作り出す、私たちはそのようにして生まれてきました。神様が一人一人の人間を創造しておられるわけではありません。人間は両親、父親と母親が結婚によって、そのお母さんのお腹の中で細胞分裂が起こって、そして赤ちゃんになって生まれてくるようになっています。神様がお母さんのお腹に手を入れて作っているわけではありません。しかしどんな人間も人間である以上、霊を持って生まれてきます。肉体的にはお母さんの胎の中で、ある意味自然の法則の中で作られていきますが、その赤ちゃんが人間となるのは 神様のお働きです。神様が命の息を吹き入れてくださるので、私たちは生きた魂、生きる存在とされました。みんなそうなんです。クリスチャンであろうがなかろうが、どんな宗教に属していようが、どれほど神様を否定して私は無神論者だと言おうが、人間である以上、神様がその私たちの存在を与えてくださったお方なんです。ヤホウェの神様だから、私たちの存在が一番大切、一番先なんです。世の中のシステムはいろんなものを先にします。学歴であったり、能力であったり、姿形であったり、そんな中で私たちは神様の御言葉によって惑わされることなく、何が一番大切なのかをしっかりといつも持ち続けていきたいんです。ヤホウェの神様、私はある、存在を持っているお方が存在を与えてくださった。私たちが存在を持っているお方、ヤホウェの神様とつながることによって、自分の存在が本当にどれほど大切なものかを知ることができます。ある方とお話をしました。日本人の方ですから、神様を信じている方ですけれども、ご夫婦の間でもあんまりその感情を表す言葉は使わないと言ってました。愛してるとか好きだよとか。何度か私はそのことをメッセージの中でも話させていただいていますけれども、私たちが生まれた時から自分の存在の大切さを拒絶されたら、私たちは生きることができません。生まれたばかりの赤ちゃんの存在を拒絶したら、赤ちゃんは死にます。大人になって、あるいはある程度年齢が進んで、小学生、中学生、そんな中で存在を拒絶される、私の存在の大切さを認められない、それはその人がどんなに能力があったとしても、それを生かすことができない状態を作ります。なぜなら、存在の大切さを拒絶することは、その人の全てを拒絶することだからです。全てを拒絶されたら何もできなくなります。今の時代、どれほど多くの人が存在を拒絶されながら生きていることでしょうか。だから神様は福音を伝えようと願っておられるんです。福音、素晴らしいメッセージ、良いメッセージ、それは神様が一人一人の存在を作った方だから、神様は一人一人の存在を大切に見ておられるということを伝えることです。私が言葉数多くして聖書の言葉を並べ立てたり、あるいはいろんな有名な人の言葉を引用しても、それが人を救うのではありません。本当に人の存在を変えるのは神様の愛の力です。私たちは人々にイエス様を伝える、その務めを神様からもらっています。みんなそうです。牧師だけじゃもちろんありません。イエス様につながっている人は、どこかの誰かにイエス様が生きておられることをお伝えする立場にいるんです。それを上手な言葉で伝えるのではありません。言葉ではないんです、存在なんです。私は前、いわきに来たのは34年前ですから、いわきで私を知っている人は、私がこういう人間だというふうに思っているでしょうけども、時々は私言ってきましたけれど、ノルウェーに行ってしばらくしても私は人と交わることができませんでした。自分の存在が拒絶されたという記憶はあんまりないです。まあ小学校の同級生のお母さんたちは拒絶したと思います。見下していたと思います、私のこと。それは感じました。 そういうことよりも自分の存在が大事だ、大切なんだということを伝えてくれるはずの親が一緒にいなかったんです。親のせいでもないんです。誰かのせいじゃない、そういう状況だったんですよ。誰かのせいにしたところで問題解決しません。私はそんな中で見知らぬ人とお話をすることを極度に緊張するようになりました。極度に油汗をかいてました。チック症状が出ていました。どこからあなたそんなに変わったのって言われる。よくぞ聞いてくださって待ってましたって。でそれで私はお話をします。ノルウェーに行ってクリスチャンの友達ができた。いや、彼らが私を友達にしてくれました。そして友達の交わりの中でいつどんな時でも激しい言い争いをしても、それが終わったら存在はつながっているんだ、君の存在が僕の喜びなんだっていうメッセージをかけてくれたから、私は神様の愛が分かったんです。説教の中で言われて覚えてはいましたが、体のというか心の深いところには入ってきていませんでした。神様のせいではありません。人間の罪、人間の傷のせいです。だから神様は天使に福音を伝えさせるんじゃない、傷だらけだった自分を通して神様の愛を伝えさせるんです。あたかも私が昔の自分ではないから今は素敵な人間になったかのようにベラベラ喋ったところで人の人生は変わりません。神様が働いてくださって、聖霊の神様が必要としている人にあなたの存在を私は大事に思っているということを伝えてくださることによって人は変わるのです。ですから私はカウンセリングを受けて、カウンセラーに聞かされた結果、心の傷が癒されたのではないのです。クリスチャンの友達と一緒にいながら、いやお前の顔見れて嬉しいよって言われるその言葉で神様の愛を受け取り始めたんです。一言です。いや君の顔見て嬉しい、皆さん単純な言葉ですよね。でも心からそれを言われると響いてくるんです。やってみようかじゃなくて、心からあなたの顔を見れて嬉しい、その言葉から私の心に神様の愛が入り始めました。神様が働き、私は、5年ぐらいかかりましたけれども、本当に神様の愛が人を自由にすることを経験することができました。神様の愛はお前を愛しているよという言葉ではない言葉によって伝えられます。神様が人間に私はあなたを愛しているという言葉は2回ぐらいしか書いてありません、聖書の中に。神が人を愛しているってことはたくさん書いてあります。でも神様の愛は御子イエス様を通して表されたのです。イエス様が人間となって来てくださっただけではない、十字架で命を捨ててくださり、よみがえって今も生きていてくださることによって、神様が私という存在、あなたという存在、全世界のすべての人をどれほど大事に思っておられるかが証明されました。だからクリスチャンはお互いを大事にしていかなければなりません。どんな人も大事にできるわけではありません。人間ですから。私もそんなことはできません。でもそれを求めていくことは神様の御心です。神様がなさることは完成します。しかし私たちは未完成です。完成に向かっている途中です。途上にあります。道の途中です。 神様は土地を、で、地を、地球を作られた時に、まだ植物を生やされませんでした。3日目に植物が出てきました。そしてここで興味深いことに、野の灌木も野の草も芽を出していなかったと書いていますが、それは雨が降らなかったからであるということと、耕す人がいなかったからであるということを書いています。神様の秩序は動くことがありません。灌木や野の草には水、雨と人の手が必要なんです。私は聖書の全てがわかるわけではありませんが、もちろん遠い、もうほど遠いんですけれども、ただところどころに表される神様の素晴らしさを読むだけで感動を覚えます。ただ水が地から湧き出て土地の全面を潤していた。神様は必ず必要を満たしてくださいます。そして神様は必ず全てのものが働く相互作用で生きていくようにされます。最初から神様はそれを願われました。人間だけではないんです。草も木も全てのものが相互作用によって神様の命を表すように神様は天地を作られました。そしてそれは非常に良かったのです。非常に良かったのです。まあよく鶏が先か卵が先かっていうこう例え話みたいなのがあります。鶏は卵から出てくる、卵は鶏から出てくる、どっちが先だったんだ、ね、卵が先だったら誰が温めるんですか。温めなきゃ鶏は生まれないんですよね。で私ね、もう卵が先は鶏が先、なんでそんなことを議論するのって分かんないです。あまりにも愚かに思えます。神様は完成品を作られました。種を持つ植物を生えさせられた。木も草も食も、実を実らせるそういう木も全部人間がすぐに食べることができるように、すぐに使えるように全てを作られたんです。私たち人間の頭ではそれは考えられないんだろうと思います。人間が理解できないことだらけですから、世の中は。私たちはどこかで謙遜になり、神様を神様と認め、全能のお方、あると言われるお方、そのお方が関係つながりの中で全てのものを作ってくださって、神様のお心に従った関係を保っていくならば、全ては生きていくということを受け取っていきましょう。そして神様はどんな人も生きることを願っておられます。人間に必要な生きるエネルギー、それが神様の愛です。そしてその愛はあなたが大切だというメッセージを悟らせてくれます。私たちが神様に愛されてますよと言えば伝わるのではない。愛に、愛を必要としている人は言葉だけではまず無理です。まあ、絶対ってことは私使いませんけど、まず無理です。私はいくら愛されています、神様愛ですと聞いても私の心は変わりませんでした。しかし実際に君が大切だよと言葉以上に行動で示してくれる人たちを通して神様が自分を愛していてくれることを悟ることができました。全部神様の働きですが、人間を用いてくださるのです。このお言葉から私が皆さんで受け取っていきたいこと、それはあなたも私もイエス様につながっているので、 いわきの人々は私たちを必要としているということです。一緒に聖書を読みませんか。一緒におしゃべりしましょう。一緒にお祈りしましょうという誘いをかけて、断られたら次の人に向かえばいいんです。二人または三人で一緒にイエス様に向かっていく群れがたくさんできることによって、いわきは大変革することを信じています。疑っていません。どうぞ神様のお声に耳を傾けていきましょう。神様、私を使ってください。私を用いてください。誰にお話したらいいでしょうか。どんな形でやったらいいでしょうか。教えないでください。人に教える必要はありません。求めればいいんです。一緒に聖書を読んで祈って、神様教えてくださいと言えばいいのです。聖書は言います。教師とならない方がいい。教師にはもっと厳しいものが要求されるから。これ聖書の言葉です。教師にならない方がいい。私は牧師におさせてもらってますから、ねえ、どう考えたらいいのか分かりませんが。でも私たちは教えるものじゃない。伝えるものなんです。イエス様を伝えるものなんです。イエス様を伝えるために自分がイエス様とつながっていること。期待していきましょう。そしてたくさんの群れがこの町にうちゃうちゃできますように。そしたらこの町は変わるのです。イエス様が変えてくださいます。お祈りします。天のお父様、今晩のこの時をありがとうございます。引き続きご聖霊様が私たちに語ってくださいますように。私はついつい自分中心な考えに従いやすいものなので、天のお父様、憐れんでください。聖霊様の御声をしっかりいつも聞くことができるように、私を憐れみによって導いてください。そしてあなたのお働きがこの町に表されますように、イエス様を褒めたたえる人、天のお父様を褒めたたえる人が数え切れないほどの群衆となって、この町にあなたへの礼拝が賛美が湧き上がりますように、いわきが変えられますように、福島県が変えられますように、日本が変えられますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。アーメン。